はい、では後半スタートしていきます。テキストの7ページ目、元気塾のルール5点ということですね。これ実は前半でもお話ししましたが、セルフメディコ元気塾のルールっていうふうに書いていますが、これは取りも直さず、元気ライフサポーター、元気ライフサポートコーチのルールでもあるわけですね。主催される方に、こういうことを、こういうルールをみんなで守っていこうねっていうことを、これ毎回最初スタートするときに話して、いただいています。はい。どんなルールかというと、一つ目、相手の話を最後まで聞く。途中でね、それちゃうとかってこうね、口を挟まないってことですね。これはもう本当にとっても大切な対話のルールです。で、傾聴って言いますが、相手の話を最後まで聞くっていうのが、私はあなたを尊重していますよっていう一番最初のステップなんだということを理解してほしいなというふうに思います。自分の喋ってる途中で遮られるっていうのは、あなたの存在は邪魔ですって言われてるのと一緒なんですよね。なので、とにかく相手が話をあるまで聞く。二つ目、異なる意見を否定しない。これ頭ごなしにっていう意味ですね、もちろん。自分とは違う意見が出た時に、ちゃうちゃうそれっていう感じで、頭ごなしに否定はしない。基本スタンス 4.4 番目から、とっても大切な部分なんですね。人間はみんな個性がありスペシャルな生き物だからこそ、違う意見があってもいいんだということですね。違う意見があることは全然 OK なんだよっていう、そういうスタンスでいきたいということですね。はい。ただね、もちろん自分はそういう意見ではないっていう自分の意見を、発言していただくのは全然もちろん構いません。そして、明らかにね、判断材料の情報があまりに不足していたり、明らかな間違いがあると思われた場合だけね、情報提供という形で誤解を解いてもらうのは OK です。が3つ目、時間を守る。限られた時間の中で、その時間を有意義に使っていくためにはですね、始まりの時間、終わりの時間を守るのも当たり前なんですけれど、グループで、参加している、この複数の人間がこう参加しているときに、一人で時間を独占しないってことも、これすごく大切です。どうしても、たくさん知識のある方はたくさん情報提供したいと思って、時間を取ってしまうということが往々にしてありますそれとか、やっぱり自分にあまり自信の持てない方は発言が少なくなっちゃうってこともね、確かにあるんですね。でも、できるだけ皆さんから意見を聞かせてほしいっていう主催者がそういう姿勢でいるということがとっても大事です。で、4つ目、参加者はみんな平等で先生を作らないっていうのは、これも毎回こうルールとして説明をします。ここにもし、今日ここにもしお医者さんが参加されていたとしても、この2時間は皆さん平等だという立場で、話をしていただきたいと思いますっていうことを言います。つまり、お医者さんでも今意見の違うお医者さんはたくさんいます。お医者さんだから全て、統一された意見で、それがしかも正しいというふうなことはもう今は常識ではありません。ですので、特にこの、参加者は皆平等で先生を作りませんということをね、ここでは確認します。5つ目の、当たり前だ常識だは厳禁とするっていうのは、これどういう意味かというとですね、当たり前だ、そんなことは常識やろっていう言い方っていうのは、実は言葉での威圧になるんですよね。その方にとって常識かもしれないけれど、隣の方にとっては常識かどうかわからないですよね。だけど、こう勉強されてる人ほど自分の持ってる知識が当たり前だというふうに思い込みがちになります。 ですからついね、ご存知かとは思いますが、こういう、ことはもう立証されていますよね、みたいな言い方をね、これって ほぼほぼ言葉での威圧なわけですね。で、なので、その当たり前だ常識だっていう言葉は、この2時間は、使わないでくださいってことをお願いしています。で、自分の意見を言うときは、私は何々何々だと思いますっていうふうな言い方をしていただきたいなということなんですね。そうすると、あの人はこういうふうに思ってるんだな、私はどうだろうっていうふうに考える余地が出てきます。でも常識だっていうふうに言われてしまうと、そんな常識私ないしっていうふうにね、思う人は、こういうことが常識なグループなんだなっていうふうに思うと、もうこのグループに入れないなっていう違和感を感じてしまうからです。わかりますよね、言ってる意味ね。実際これはね、何度もあります。その実際元気塾やっていく中でね、もうある時、とても知識の深い男性の方、長年健康産業に従事しておられた方なんですが、途中から何のテーマの時だったか忘れましたけれど、途中からもう一人講演みたいな形になるぐらい熱弁を振るわれてしまって、当たり前だ常識だを連発されてほんで一人で時間も独占されてね、とうとうとね話をされた方がいたんですね。でもちろん話の内容も、深い知識に裏打ちされたものなので面白いといえばもちろん面白いんですけれど、最初のうちへーへーって面白がってこう聞いてた他の人たちも、ある一定の時間が過ぎるとね、やっぱりしらーっとしてくるんですね。だれてくるんですね。で、これまずいなと思いながらそばに行って、私がねそばに行ってニコッとこうその方を見て笑ったんですね。そしたらその方もすごく頭のいい方で、はっと気づかれたように、私は思います。終わり。とか言って、すぐにね、話を打ち切られたんですね。で、これもこのルール5点を一番最初に話をしていることが頭の中にやっぱり残っていて、そうだそうだ、こういう言い方はしてはいけないんだった。私はと思いますって言わなきゃいけなかったんだっていうふうにね、その方思い出されて、そんなふうに訂正をしていただきました。会場からはどっと笑いが出て、すごくね、その、瞬間また和やかな空気に戻りました。なので、最初にこのルール5点はなぜこういうルールがあるのかということをできるだけ丁寧に説明をして、このルールに関しては承諾を取ります、よろしいでしょうかっていう形でうなずいてもらうなり、拍手してもらうなり、挙手していただくなり、この2時間はこのルールでいきましょうねということを承諾を取るということを毎回やってきました。でこれも今振り返ってみると、グループコーチングの場だけではなくって、元気ライフサポートコーチが、1対1のクライアントさんと接していく時もまさにこの5つのルールは最低限必要なルールだなということを感じます。で、元気ライフサポートコーチっていうのは先生ではないし指導者でもないんですね。だから、当たり前だ常識だはもちろん厳禁ですし、聞かれた時に私はこう思いますっていうのは OK ですが、これが正しい答えですっていうふうな教え方はしないっていうことなんですね。でそれをこの元気塾をやっていく中で、このルールを自分の腑に落としていくことで、元気ライフサポートコーチとして1対1のクライアントをとってもこの姿勢、このスタンスを守ってコーチングができるようなスキルを身につけていったということですね。はい、ここまでよろしいでしょうか。では次いきますね。今日の課題なんですけれど、元気塾の基本スタンスを腑に落とすとあります。今までね、説明してきたことをいろいろ考えながら、自分の頭の中でもこうああだこうだっていうふうに考えながらですね、この5つについて自分なりに答えを書いていただきたいなと思うんですね。なぜ塾として正解を出さないのか。2番、なぜ先生を作らないのか。3番、万人に合う健康法は本当にないのか。4番、正解がないのになぜ気づきが得られるのか。 そして5番、異なる見解っていうのがこう出てきた時、 A という意見 B という意見っていうね、あの真逆なこうそういう見解が出た時、それをどんなふうにまとめるのか、この5つについてですね、自分の今思っていることをぜひ書いていただきたい。これが今日の課題です。はい、これからで、ね、毎回この養成講座の中では課題を出していきます。で、その課題っていうのを出された時にね、私たちはね、ついついね、正解は何だろうっていうふうにね、考えてしまう癖があるんですね。これは実は長年の学校教育のおかげでしてですね、課題を提出している、側に正解が隠されていて、それを探して当てれば丸っていうね、そういうふうなね、あの考え方を私たちは学校時代も散々してきているわけですね。で、すぐにこの課題に関してもね、あの中にはね、課題提出をしてきたそのレポートの最後に、これで合ってるでしょうかっていうふうにね、聞く方がいます。で、正解がどっか外にあるっていう考え方をちょっともう一切この養成講座の中では払拭していただきたいなっていうのが私からのお願いなんですね。つまり課題の答えっていうのは外にはなくって、あなた自身の中にあるんです。あなた自身の中に、感じたこと、考えたことをアウトプットしたことが、それがあなたにとっての正解なんですね。ですから、外へ答えを探しに行かないっていうことを今回キーワードとして挙げておきたいと思います。正解はあなたの中にあるっていうことです。わかりますでしょうか。だからどんな答えが出ても構いません。人と一緒でなくて構いません。あなたが今思っていることを書いてくれたら、それが全て正解だということです。はい、それからですね、もう一つちょっと伝えておきたいことがあります。この養成講座を通じてですね、いろんな情報を出していきます。で、情報っていうのは知識ですから、知ることっていうのは万人に不変なように知るっていうことが可能なわけですね。その情報の出典を明らかにしておけば、例えば、朝日新聞の何月何日のニュース記事でしたとかっていうふうにリソースを明らかにしておけば、誰でもその元のリソース、その朝日新聞何月何日号っていうのを検索して、その記事を、再度見ることが可能なわけですよね。今インターネット社会ですから、ほとんどのものがデジタル化されていて、同じその情報を共有することが可能です。で、そういったものは知識ってことなわけなんですけれども、それと信じることというのは全く違うことなんですね。知ることと信じることの違いということをね、ちょっと伝えておきたいんですね。知ることは今も言ったように普遍的なものです。すべての人が同じ情報を手にして知ることが可能です。あ、いついつアメリカでこんなデモがあったんだなと知ること、これはすべての人に共通のものを持つという意味で、普遍的です。みんなが知るように知ることができるわけです。ところがですね、その情報を目の前にして、その情報から何かを読み取り、本当に人権問題が今大きく見直されるような時代に差し掛かってきたんだな、で、人が一人一人が人権を守られるっていうことは本当に素晴らしいことだし、そういう社会になっていかなければいけないっていうふうに私は思う。これは私が信じていることなんですね。性別とか国籍とか皮膚の色によって差別を受けるということはあってはならないことだっていうふうに私は信じている。この私が信じていることは、全ての人が私の信じることを信じる必要はないんですね。信じるということはすごく個人的なことなんですね。同じ情報を見ても信じることは人によって違います。で、違ってまたいいんですね。違うことが当たり前なわけです。なので、知ることと信じることというのを区別して、 聞き取っていただきたいと思うんですね。で、私はこの講座の中で、今も言ったように情報をたくさん提供していきます。で、情報ですっていう時はこれは知ること知識なんだなというふうに思って受け止めてください。で、私が信じていることを喋る時は大抵私の場合、私はっていう主語を必ず入れます。私はこんなふうに感じていますとか、私はこんなふうに思っています、信じていますっていうふうな言い方をします。で、この私はっていうふうに私が言った時のフレーズは、あなたがそのまま信じる必要ありません。福谷の信じていることはこういうことなんだなというふうに受け止めてもらえば OK です。私はどうだろうかっていうふうに、その度に自分に引きつけて考えてみてほしいっていうことなんです。難しいですか？人の信じていることをそのまま鵜呑みに信じてはいけません。自分の中で、私はどうなんだろう、私はどう感じるんだろう、私は何をこの情報から感じ取って信じるんだろうかということをいつもね、振り返っていただきたいなということです。はい、ちょっとね、難しい話をしてしまいましたが、信じることっていうのはそれぐらい個人的なことなんだよ。で、信じることは人によって違っていいんだよ。で、自分の感じたこと、自分の、信じることっていうのを大切にしてほしいなという、そういうことです。はい、では、メンバーページの、最後の資料2っていうところですね。高齢化資料っていうのが、そこにあると思います。それをちょっとクリックしてみてください。高齢化資料っていうのありますね。それをクリックすると、今後の高齢者人口の見通しについてっていうね、画像が、PDF かな、 PDF が上がってきていますね。で、これはですね、実は13の視点の中の11番目かな、11番目、日本の現状というところで、うんと詳しくレクチャーしていくわけなんですが、講座のスタートにあたって、少しだけ伝えておきたい日本の特別な事情ということですね。それがあるので、ちょっとこの資料を一緒に目で追っていきましょう。65歳以上の高齢者数は2025年には3657万人となって、2042年にはピークを迎える予測というふうにあります。2042年がピークなので、まだまだ20年ほど先の話になるわけですよね。で、また75歳以上の高齢者の全人口に占める割合は増加していって、それは2055年に 25% を超える見込みということになります。65歳以上の高齢者というのと75歳以上の高齢者というのと2つ高齢者というのを分けて考えていますね、今。で、その下に表がありますけれども、2025年の段階で65歳以上の割合が 30% を超えるということなので、3人に1人がお年寄りっていうね、状況になっていくっていうことですね。で、これは多分2012年ぐらいの資料だと思うので、この時のこれは予測なわけですね。そして、この講座の中でも課題で出てくる、後に課題で出てくると思いますが、こういった資料、今の最新版の資料はどうなっているんだろうかっていうふうに調べていただくと、この当時予測していたこの予測人口をどのぐらいずれて上回っているのかということを見ていくということだけでも、すごくいい資料になっていくかなというふうに思います。はい、世帯主が65歳以上の 単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していきますよみたいなことがこう書いてありますね。次のページには肩車型社会へということで、胴上げ型1965年ぐらいはね、65歳以上の人っていうのはもう本当に9人に対して1人だったっていうんですね。だからたくさんの若者でお年寄りを抱えていた。でもそれが騎馬戦型になり、肩車型になっていきますよということですね。今もうすでに 1. 何人で1人を支えているという形になって、2人もちろん割っていますね、今もうすでに。ということですね。 はい、健康年齢です。これがですね、2014年、に、健康年齢というのがね、発表されたわけなん、あ、ごめんなさい、2012年ですね。2012年に初めて健康年齢というのが発表されて、私はこの、年数、この落差にものすごく驚きました。男性の平均寿命が80歳を超えたって言って喜んだ時、健康年齢は70歳だっていうふうに言われて、その差が約10年あるということなんですね。で、女性に至っては86.61歳が、健康年齢は73歳、ということで、その差が約13年あるということで、この差というのは何かというと、介護される年数ということになります。介護の受ける度合いに開きはあったとしてもね、何らかの介護を受けながら、誰かの手助けを借りながら生きていく年数、平均ですね、しかも。平均がこれだけあるっていうことなんですね。すごい長いなって私は思ったんですね。ピンピンコロリで誰の介護も受けずに、本当亡くなる間際までね、お元気だったよっていう方もいらっしゃることを考えると、平均ということは、この13年より長く介護を受ける人もいるっていうことですよね。平均して13年ということですから。で、それはすごい、なんか長いなというふうに、実感した覚えが私はあります。で、この死ぬ前の13年間、介護を受ける状態にあるということは、何らかの障害が出てきているとか、病気、持病を持っているとか、治療を受けているとか、そういう状況なわけですね。で、86歳までの間、こういう状態で、介護される状態で仕事を持つということはかなり厳しいでしょうし、仕事はできない、収入は年金だけ、そういう状態であって、介護される、介護保険に使うお金が必要になり、医療費が必要になりっていう年数が13年間女性である。この年数について皆さんはどんなふうに感じるでしょうか。それでなくても、少子高齢化ということがこれからどんどんと広がっていく中で、年金がパンクするんじゃないかということも言われていますし、それから医療費がどんどんね、上がっていくんじゃないかということも言われていますし、そうすると、病院へ行った時の窓口負担ですよね、実際に払うお金っていうのが高くなっていくわけですね。そして年金は減らされていく。私たちはこれ、老後どうやって生きていくんだろうかってことを真剣に考えざるを得ないっていうね、この健康年齢の表ですね。ということです。もっと言いましたら、2025年には介護難民といって、介護されなければいけない状況にありながら、介護施設に入れない、家で介護してくれる人がいないっていう介護難民っていうのが40何万人出るんじゃないかっていうような試算もしているということです。ちょっと恐ろしいような話ですね。でも、そういう時代を私たちは生きているんだということを自覚しておくってことはすごく大事だと思うんですね。自覚して、その中で私たちはどういう手を打っていくのかということを真剣に考える、今時代だっていうふうに思います。特に、令和2年の、コロナ感染症パンデミックってことがあって、人々の意識はね、すごく変わったと思うんですね。もうこれは人任せにはしていられないっていう状況が目の前に起きてきています。で、いざという時に本当に病院が当てにならなかったり、他人任せで健康を今までしていたことに対するツケみたいなのが回ってきてるっていうふうに感じている方もたくさんいらっしゃいます。中にはね、こんな事情のな状況の中で、なかなか慢性疾患について、見ていただくことができなかった、病院をあちこちねたらい回しさせられてしまったっていうふうな方もいらっしゃいましたし、で、初めてね、病気らしきものにかかって、ずっとお元気でね、生きてきたから、病気に対する基礎的な知識も何もなく来た。で、いきなり腎臓悪いって言われた。で、腎臓悪い、どうしたらいいんだと思ってね、病院へ行ったら、 最終的にお医者さんが言われたのは、食事と運動、自分の生活態度を見直していくことでしか予防はできませんと。腎臓、悪くなっていく腎臓に対して根本的に治療する薬はないっていうふうなことをね、言われてびっくりしたっていう方がいらっしゃいます。今の現代医療が持っている対症療法っていうことの意味とか、そういうことも全く自分は知らなかった、何という無知だったんだろうかっていうことをね、言われた方がいるんですね。で、元気ライフサポートコーチが、そういう方たちの話を聞かせていただく、そして、一緒になって、本当の健康を手に入れるためには病院へ行ってお薬を飲むことだけじゃないよねっていうことを、相談に乗れるような元気ライフサポートコーチの必要性っていうのはすごく今年から私は上がってきたなっていうふうに感じています。ということで、この時代背景と今後の健康産業ということですね。こんなに年金、少子高齢化という厳しい日本の状況があるからこそ、逆に逆転の発想で健康関連産業というのの役割とそのレベルアップを図っていくことで、そこに大きな仕事の市場があるということに気づいていただきたいなっていうことなんですね。必要性が増してくる分野の、仕事だということなんです。どうしてこんな状況の中でね、人がみんな困っている、不安におののいている中で、話を聞いてもらうだけで不安が半減しましたっていうふうに言われました。で、そういう人の必要性がこれからどんどん増してくるということをですね、この講座を通じて、お伝えしていきたいと思いますし、また皆さんがその中でレベルアップを図っていただきたいということですね。この老齢化社会の中で、介護の仕事ですねが一気に増えましたよね。そして至る所で介護施設っていうのがどんどん、立っていきました。何か工事中のとこ見たらほとんどが老人ホームだったりデイサービスだったりっていう感じで、ものすごい勢いで増えましたよね。でもどんどん今淘汰されて、質の悪い、施設は潰れていっているのが現状です。で、その中でも、本当に社会に役立つ、介護施設を作ろうっていう、そういう経営理念をしっかりして持ったところが生き残っていっているわけですね。だから数はたくさん出てくると思います。今後も健康関連産業というのはもうピンからキリまで、どうしようもないようなものから、本当に崇高な、レベルを持った人からピンからキリまでいっぱい出てくる。その中でこの元気ライフサポートコーチのコーチングスキル、つまりサポーティングスキルっていうのをしっかり身につけていくことでレベルアップが図れる、図れた人だけがやっぱり生き残っていくんだろうなっていうふうに私は思っています。そしてそれに見合うようなね、スキルアップが図れる講座となっていきたいっていう思いで今この講座を作っています。ぜひ、一人一人の皆さんと、私は今ね、一人でこう IC チューナーに向かって喋っているんですけれどね、でも目の前にいるたった一人のあなたと話しているつもりで話しています。あなたがこれを聞いてどう感じたのか、リアクションを待っています。コメント欄からどんな小さなことでも構いません。こんなことを感じましたとか、ここについては疑問ですとか、そういうコメントをいただけると、そういうあなたのコメントをね、活かしながらまた次の講座を作っていきたいと思っているので、コメントをじゃんじゃん出していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はテキストのページも多かったですし、9ページまでありましたが、この元気ライフサポートコーチの一番大切な部分をセルフメディコ元気塾というものを通して、セルフメディコ元気塾っていうコミュニティ作りを通して、つまりグループコーチングを通して、この元気ライフサポートコーチの一番根っこにある大切な部分っていうのをお話ししてきました。1週間の間に何度でも 聞いていただきたいと思います。できれば7回聞いていただけるととっても嬉しいなと思います。音声だけ、ダウンロードできるようにしておこうと思うので、スマホなんかに入れていただいて、2回目以降はながら聞きでも構わないと思います。家事をしながら、車の運転をしながら、イヤホン使ってながら聞き何回かしていただけるといいかなというふうに思います。はい、決して喋り方がうまくない滑舌の悪い私ですけれど、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。また来週をお楽しみに。今日はこの辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。